始まりました、初学ラジオ2025年最初ですね。こんばんは、木村道太です。最初と言いながらですね、いきなり寂しいお知らせですが、寂しくないか。今年に入ってですね、この初学ラジオは木村一人でやることになります。なぜならば東園のめぐみさんがサンキューだからですね。はい、ということで、さあ木村一人で務まるんでしょうかね。ちょっと寂しい感じもしますが、夢タウン廿日市3階 FM 廿日市オープンスタジオ、その外を見るとたくさん人がいるんで、大丈夫かな、手振ってくれてるし、大丈夫かな、楽しくやれるかな。今年もですね、この廿日市市の未来を担う学生たちのお話をいっぱい聞いていきたいと思います。廿日市市内の学校や父兄さんのご協力で、小学生、中学生、高校生と世代を超えた学生たちが毎回この番組には登場します。今回は廿日市市立佐方小学校、さらには、広島県立宮島工業高等学校、さらには廿日市中学校も登場ということで、小中高全部登場する珍しい回になっております。それでは行ってみましょう。まずは前半戦、自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市立佐方小学校6年海田心と、
同じく廿日市市立佐方小学校6年の藤井ハリーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一気に声が若返りましたね嬉しいな、よろしくお願いします。あのね、佐方小学校は僕も結構行ってるんですよ。実はね、うちの子供たちも佐方小学校なので、ちょっとつながりもあるんだよ ね。恥ずかしいね、やめとこうねこの話はねいや、そんなね、小学校の海田さんと藤井さん、そして外にはあれはお母さんですか。
はい、
お母さん、お母さん陽気だねあれは海田さんのお母さん。
はい、
あ、もう笑顔がすごい横にいるのは
妹
です。妹、はい、妹。藤井さんのお母さんもいるよね。
はい、
横にいるのは
妹です。
あ、そうか、みんな入ってきていいんですよ中にうんうんって首を振っておりますが、公開生放送でお届けしていきたいと思いますが、今日は海田さん、藤井さん、お二人に佐方小学校のいろんなことを聞かせてもらおうと思います。それでは行ってみましょう。このコーナー、初学3つの質問。まずは初学から投げかけた3つの質問に答えていただきます。第1問、面白いと思う授業は。海田さん、
図工です。
藤井さん、
家庭科です。
第2問、佐方小学校のここが好き。海田さん、
リニューアルされたところです。
藤井さん、
教室の真横が山で、廊下側から海が見えるところです。
第3問、学校以外で夢中になっていることは。海田さん、
英語です。
藤井さん、
あつ森です。
終了。ありがとうございます。バシッバシッと回答ね2人とも声がめっちゃ可愛いですよね。
ありがとうございます
ねえ、じゃあその可愛い声でいろいろと深掘りしていこうかなと思いますが、まずは面白いと思う授業ね。海田さんは図工と。
はい、
図工のどんなとこが好きとかあります？
楽しいし、自分ならではの作品ができるからです。
お、最近どんな作品作りました？
2学期の最後の
何手が動いてるよなんだなんだ、ラジオだから言わないとわかんないぞ。
光の
鏡
張りで、
お、鏡張り、うん、
クリスマスの、
クリスマスの作品を作りました。
いや、もうちょっと欲しい、もうちょっと欲しいな鏡張りってどういうこと？
なんか土台が鏡なんです。
土台が鏡なん
はい、それでなんか映すみたいな。
上は木なのえ、クリスマスなんだよね。
はい、
鏡の何かこう図工みたいなのがあるの。
はい、それで、うん、なんだっけ、
それなんだ、
光を入れて、
なんかペットボトルをなんか中にセロファンとか入れて、
はいはいはいはい、
それで光やって暗いところで見るみたいな。
何それすごいじゃん。それ下にから光をじゃあ当てるってこと？
うん、まあそんな感じです。
そしたらこう飾りとしてピカッとこう光って光が屈折して綺麗になるっていう。へえ面白い。あ、そういうのを自分でじゃあどんな色にしようかとか決めながら作るの？はいはいはい、なんとなくそうですよぐらいの感じで今返事してもらいましたが、あ、そうですか、楽しい図工。
はい、
作るのは結構悩む方、それともババッこれって決める方？
悩む方です。
あ、わかるわ。迷うよね。どっちがいいかとかをね。でもできた時嬉しいよね。
うん。
悩むなよそこ。そうかそうか。じゃあ、藤井さん家庭科ということですが、はい、家庭科は
日常生活で役立つことが多くて裁縫が好きだからです。
裁縫をするんですか？
はい。
どんなものを縫うんです？
修学旅行用のナップザックを作りました、
うん、すげえ。そんなの作れるんですか？
なんかもう生地はあって、うん、そこからあの横を縫ったりとかして、
はいはいはいはい、
ナップザックを
作った。
はい。
これは授業でみんな作るってこと？
はい。
海田さんも作った？
はい。
楽しい？
楽しい。
楽しい。裁縫ね。男子も作るんでしょ？そういうの。
はい、みんな作ります、
ね、それを持って修学旅行に行くんだ。
はい。
あ、いいね。でもね、生地とかはもう選ばれたやつがあるの？自分で持っていくの？
なんか候補がいろいろあって、 その中から好きなのを自分で選べます。
うん。2人どんな柄にしたか覚えてる？
スヌーピー。
私はスヌーピーです。
あー、合わせてきてますね。2人同じクラスなんですか？
はい、
同じクラスです。
一応聞いとくけど仲いいよね。
はい。
よかった、返事が大きくて。はい、じゃあ続いてそんな佐賀田小学校のここが好き聞いていきたいと思いますが、じゃあ海田さんはリニューアルされたところと。
はい、
リニューアルっていうのはどういうことですか？
うん、5年生の時に本校舎がなんかリニューアルされて、うん、今は反対側のなんか音楽室とかが今工事されています、
うん、そうかそうか、
リニューアルか、
うん、どんどん今新しくなってるんだよね。
はい、
知ってるよ、うちも通ってるから。もうめっちゃ工事してるよね。
はい、
行くたびに通る道が変わるから大変なんですね。どっちから行ったら職員室行けるんだろうみたいなね。
はい、
そうか。じゃあ2人が今いるクラスはもう新しくなったクラスなの？
はい、ピカピカのクラスです。
いやー、いいね。そうだよね。そうだ。でこの後はその音楽室とかやって、
はい、
最後は体育館みたいな感じか。
はい、
はあ、やっぱリニューアルしたら気持ちいい。
はい、
気持ちいい。汚しちゃダメだね。じゃあね、
結構傷ついてます。
もう早くないっすか？
理科室がね、結構
本当に、まあ、あの今崩してる方どんだけ汚してもいいから、はい、新しい方は丁寧に使ってあげないとね。これからの子たちがもう汚れてんじゃんとかなっちゃうからね。
はい。
はい、リニューアルされたとこ、まあここは確かにいいとこですよね、うん、そして藤井さんは景色のことを言ってくれましたが、
はい、私的には山の方が好きで
、うん、
なんか鳥とかがたまに見られるところがいいと思います。
へえ、鳥か。佐賀田小学校ね、あの校舎の向こう側がすぐ山というか斜面みたいになってるもんね。
はい、
うん、あそこに動物が結構いるんだね。
はい、なんか、
うん、授業中に見ちゃう？
あ、見ます。
鳥を
今日も
いた、
見ました。鳥が止まってて、
ね、みんな見とったよ、ね、
そう、みんな
先生が振ったの、
鳥だと思って。
大丈夫なんですか？黒板見なくていいんですか？
うん、先生も見てました。
先生もの
んきだね。そうか、じゃあバードウォッチングって授業だったんだね。
あ、まあ、
そういうことだよね。OK です。まあでも景色大事ですよね。で反対側からだと今度は海が、
はい、
や高台にあるから山の上のところ、はい、やっと見えるわけだよね、
はい、うん、
なるほど。佐賀田小学校坂道結構すごいよね。
はい、毎朝
慣れたよ。
もうでも6年間登ってるので、
うん、
結構余裕、まあ、はい、
結構余裕
余裕
慣れた。そうですか、では3問目いってみましょうか。学校以外で夢中になっていることも聞いておりますが、
はい、
海田さんは英語と、
はい、
ということですか？英語は習ってるの？
はい、今月に英検があるので、うん、そのために毎週金曜日に文法クラスに通ってます。
へー、そういうのあるんだ。 英検受ける子たくさんいるの？
いや
そうでもない。
そうでもない。
知らない。うん、英検自分で受けたいなって思ったの？
はい。友達も一緒にやる。
うん、うん、うんうん。
やるって言って今
文法を習ってるんですね。
はい。
何級受けるんですか？
5級です。
5級。そうか、すごいな。もう小学生で英検狙うんだね。自信はどうですか？
ないです。
自信はどうですか？
ないです。
自信はどう
ですか？ないです。
あるですって言うまでありますって言うまで聞くよ自信はどうですか？
あります。
よし、頑張ってくれます、間違いない。そして藤井さんはあつ森を頑張ってるということで、
はい、
あつ森は集まれ動物の森だよね。
はい。
ゲームですよね。あれ結構前じゃないですか、出たのって。
結構前なんですけど、うん、今年のクリスマスプレゼントで追加コンテンツが届いたので、
うんうん、
毎日コツコツやってます
追加コンテンツはどんなコンテンツなんですか？
うん、その島民の家をデザインするっていう、
島民、あの島の人たちの、
はい、動物たちの、
動物たちの家をデザインできるの？
はい。
面白そう。
場所から決めて、
うん、
中とか外とか外見とか決めれるんです。
なんかあれよね、なんだっけ、施設とかもできる。
施設も作れるの？
カフェとかレストランとかも作れる。
めっちゃ面白そうじゃないですか。でそれでじゃあ作ったら集まってくるってこと？動物たちが。
はい、
はい、
集まれ、俺やったことないか分かんないけど、集まれっていう感じでこうどんどん来るってこと？
いや、その一人の住民のために家を作るって感じです、
うん、え、町作って一人しか住んでないってこと？
あ、違います、
ね、え、マジで集まってない動物の森じゃん、それじゃ。そういうことじゃないんだよね、
はい、
違うんだよね、はい。住民のために作ったらそこに友達がこう来るってことなイメージでいいのかな？
そんな感じ、そんな感じ。
いや、なんかすっごい今たしなめられた感じしますねそうか。でもそれ追加コンテンツでそういうじゃちょっと新しいデザインができたりとかするってことなんだね、
はい。
あ、これはでもまたやりがいがありますね。一生終わらないじゃないですか。
あー、わかんないです、始めたばっかりなので
うんうん、うん、
いつ終わるかはわからない
飽きるまで作っていく。今どんな感じなんですか？
今 は、この前カフェを作って、
うんうん、
うまくできました。
うまくできた？カフェのメニューとかも決めるの？
いや、あれはもうなんか机の上に載せるみたいな。
はー。心さ、今日さ、なんか話したらさ、
うん、
なんかメニューはどうしますかみたいな、どれ買いますかって言われたり。
やってない。
メニューも選べるんだ。コーヒーとか、
うん、
紅茶とか。
それを買えるみたいな。
本当になんとかフラペチーノとかそういうの作れるの？
いや、作れるんじゃなくて、なんかメニューを見せてもらって、うんうん、それをなんか買ったら食べれるみたいな、
うん。あ、なるほどね。あ、もうそこまであるんだ。次は何を作ろうとか決めてるの？カフェの
次はカフェの次にはレストランです。
レストラン、和食にしようか洋食にしようか中華にするか何しようかね。そこまで選べないっぽいねいやでもいいですね。集まれ動物森はやってみたいなって気持ちと、うん、でもやったらもうハマっちゃいそうだなって気持ちとあるんです。
ハマりますよ。
ハマる、
うん、毎日やれます。
毎日やっちゃう？お母さんこれ大丈夫なんですか、毎日やって。まる教育上にも良いということなんで、集まりちょっと興味ありますね。そんな感じでね、二人にいろんなお話聞いておりますが、じゃあこの後はちょっと違う話もしてみようかなと思うんですけど、せっかくなんでね、この初学は初回地のことを好きになってもらおうという思いがありまして、初回地のお話。坂田小学校に通っている2人ですが、初回地でよく遊ぶ場所どこでしょうか？さあ
坂田市民センターです。
はい、坂田市民センター。藤井さんね、
はい、
海田さんも一緒に行く？市民センターは、
市民センター、ダンスが市民センター。
あ、そっかそっか、ダンス2人やってて、それを市民センターで習ってるって感じだ。
はい、
うん、遊びに行くって感じではないってことじゃん。
でもなんかあるね。
なんかあるなんか遊び場所とかあるの、市民センター
に？木曜日に、うん、なんか宿題をする時間みたいな。
そこにみんな集まってくるんだ。
まあそんな集まらないけど。
何人かで、2人は、はい、いるの？
いや、
いやよ。何とかいい。あ、そういうこと、
はい。
そういうのもあったりだとか。うん、ね、小学校6年生だもんね、今ね。
はい。
どんなことして遊ぶの？じゃあ一緒にいるときとか。
この前はイオンタウンに行って、
う
ん、何もせずに。
何も
説明。友達のお母さんに、うん、連れてってもらったんで、
うんうんうん、
おごってもらいました。
あーよかったね。何おごってもらったの？リンゴ飴？
いや違います、普通にジュース。
ケンタッキーで。
ケンタッキーで。
ケンタッキーでジュース買ってもらいました。ジュース買って
もらって、やっぱそういうお店に行くのが楽しいか。
はい、
買い物は好き？2人とも。
はい、
そんなに好きじゃない。
あら違うの？
普通の買い物は好きじゃないけど、うん、遊ぶんなら好きです。
あ、なるほどね。ただ買い物行くだけだったら嫌だけど、遊ぶになると楽しい。
はい。
ああそうですか。じゃあ廿日市市内いろんなものありますけど、いろんなとこでお母さんとかお父さん連れてってもらうと思いますが、こんな場所があったらいいなみたいなのってある？
プールが欲しいです。
おーいいこと言いますね。確かにね、
チューピープールが潰れたから
ね。チューピープールなくなったもんね、はい。まあ、サンチェリーに一応ね、がっつりプールはあるけど、
遊ぶ系がいい、
流れるやつとか、はい、ああいうプールだよね、うん。やっぱなくなってチューピープール行ってた？
行ってた、もう毎年
あ行ってた。あれなくなるって寂しいね。
寂しいです、
ね。どこ行こうって感じになっちゃうよね。
ファミリープールがあるけど、うん、狭いから。
そうね、俺たちにはチューピープールがあるぜって感じだったのにね。あのバケツとかどうすんだろうね、うん、あんなでっかいのね。そうだよね。じゃあなくなったばっかりだけどもうすぐ作ってほしいっていう感じがあるんだね、はいはい。うん、海田さんなんかありますか？作ってほしい場所とかない？特に気にはならない。でもまあ何気にあこんなのあったらいいなみたいなのがあったら頭の中に入れといたらね、それをちょっと親とかに言ったらなんかどうにかこうにかして偉い人のところで届いてできるかもしれないからね。言わないとできないから、こういうのって言ってった方がいいと思うよ、はい。でせっかくなんで、じゃあこのあと今日は後半にですね、宮島工業高校のお姉さんと廿日市中学校のお姉さんが登場するんですけど、2人に初学クエスチョンで聞いてみたいこととかがあったらね、教えてほしいんですけど、ありますか？
最高の勉強法を教えてほしいです。
来ました、2人はちゃんと答えてくれるでしょうか。最高の勉強法ですね、はい、はい。これ僕も教えてほしいです。しっかり聞いてみたいと思います。ではいろいろお話を聞いてきましたが、続いてはこちらのコーナーに移りたいと思います。初学のすすめ、テーマはダンスダンスダンス。3回言ってみました。坂田小学校6年生の海田心さん、
はい、
そして、6年生藤井春日さん、
はい、
2人にお話を聞いていますが、2人の共通点はダンスということで、ここからはダンスの話を聞かせてください、
はい。
普段そのいつ頃からダンスを始めたんですか？
1年生からです。
1年生から、
はい。
一緒に始めたの？
いや、ちょっと違います。
ちょっと早かった。春日の方、
春日さんの方がちょっと早かった、
はい。
それは最初にダンス習い始めた時のことって覚えてます？2人覚えてる？
ちょっとは覚えてます。
ちょっとだけ。
藤井さんどんな感じ？
もう本当に一番最初の初期メンバーだったので、
うんうん、
もうみんななんか何もできないまま先生についていくみたいな感じでした。
へえ、それは自分で習いたいって言ったの？
いや、体操教室に通ってて、うん、その流れでダンスもやってみるみたいな感じで始まりました。
おー、で初期面だからみんな分からないものばっかりでスタートみたいな、
はい。
でそのちょっと後に海田さんが今度入って、はい、その時だから藤井さんもいたってことだよね、
はい、
いて一緒にやったってことだよね、はい。覚えてます？最初のこと
特には
覚えてない。まあそうか、覚えてないか。1年生とかだもんね、
はい。
そうで、もう結構だから5年ぐらいやってるってことですよね、
はい。
どうですか、そのダンス、何ダンスなの？
ヒップホップです。
ヒップホップジュニアクラブっていう。ダンスです。
ヒップホップジュニアクラブ、
はい、
っていうとこなんだね。あ、外で拍手が起こってます。やったって言ってます。お母さんたちも習ってるんですか？
習ってます。
ジュニアじゃないですもんね。ジュニアではないですもんね。そうかそうか。このダンスクラブでヒップホップダンスっていうのはどんなダンスって言えばいいのかな？
どんな、
う
ん、
激しい。
なんか
激しい。
自由な感じみたいな。
激しくて自由。今ちょっとこう上半身なんかできるとかあったりします？こんな感じ。
できる？
こんなんじゃない？
いいよ、首を動かして
首を動かして、やってやってやって
やだやだ
いや、ね、首振るのがあれなの？
いや違います。首だけを動かすっていうのがあるんですけど。
え、首だけ動かす、やってほしい。ちょっとやってみてよ。一緒にやって。
気持ち悪いよ。気持ち悪い。
了解。3、2、1。はい。おお、出た。あれだ、新しい学校のリーダーズだ。
あ、そうです。
だよね、大人ブルーだ。首だけ動かすの、あ、できないよ。それいきなりできるようなもんなんですか？
いや、できないです。
どうやって練習したらできるの？
でも振りに入ってたりしたら、うん、あ、そう、こうやって、こうやってて、
耳
こうやって耳をつけるイメージで首を横に。
ゴキとか言ってる。耳をつけるイメージで、上にこう、なんていうのかな、これこうね、三角形みたいなの作って、手を合わせて三角形作って耳を合わせるとこ、うん、で、それを
お風呂上がりにするみたいな。
お風呂上がり、
お風呂上がり、
お風呂上がりにしたらいいんじゃない？
毎日やるの、そうやってたらこうなくてもできるの？
多分できるようになります。
絶対できてないよね。すげえいいね。でもね、そうやって、まあ、ダンスやっていて、その5年間どうですか、そのダンスの魅力とか、どこが楽しい？海田さんどうですか、どこ楽しい？照れてます。藤井さんどうですか？
え、みんなで一曲で合わせて踊るところが楽しいです。
うん、ああ、やっぱその同じヒップホップだけ自由で激しいっていう話したけど、でもやっぱ同じ振りはするんだよね、当然ね。
同じ振りをします。
それをこう揃えたりとかするんでしょ？
揃えたり反対にしたり。
ああ、やっぱバチッと揃ったら気持ちよかったりする。
なんか。あれよね、上のクラスになるにつれて先生がすごい厳しくなる、
うん、え、今もう結構だって上のクラスでしょ、2人は、
はい
は
い、
ってことは結構厳しい？
厳しいです。
怒られたりとかすんの？
昨日ダンスがあって、うんうん、怒られました。
あ、もしかしてダンス NG でしたか今日？大丈夫？嫌な思い出とかなってないよね？
あ、全然大丈夫。
譲り合うなみたいな。
何何？
そう、自信、なんか並ぶところがあって、う
ん、はいはいはい、みんながね、
はい、
そう、そこで、
え、前に行く人とか後ろに行く人を決めてたんですけど、うん、レッツで、
はいはいはい、
え、譲り合ったりしてて、
うん、
早くしてくださいみたいな、
そう、
怒られました。
フォーメーション的なやつだ。
はい、
それは自分たちで決めるんだ、誰が前に出るとか。
練習なのでまだ何も決まってなくて、うん、まあ、全然自由なんですけど、それが逆に難しい。
あー、ちょっと出てよ、心ちゃん出てよとか、彼氏ちゃん出てよみたいな感じになったら、ちょっと早く早く誰か決めてみたいな感じになって、
そんな感じ、
空気ピリみたいなね。
はい、
そう、難しいよね、うん、でもやっぱ多分ダンスも表現するってことだから、こう後ろに下がるよりもやっぱ前に出た方が良かったりするのかもしれないね。
はい、
うん、でもまあね、得意不得意もあるしね、楽しければいいかなとも思うけど、まあでもどんどんやっていって、どんどん上に上がっていくってことは、やっぱ怒られたりもするけど、その分楽しさも増えてくると思うからね、
はい、
まだまだ続けようと思いますか？
はい、まだ全然続けようと思います。
おお、やる気満々じゃないですか。
はい、
でそんなダンスでその習ったこととかはちゃんと外で発表というかしたりもするんですよね。
はい、地域のイベントとかに出たり、うん、お祭りとかも出たりします。
今までどんなの出たとか覚えてるのある？
夢タウン。
あ、そう、夢タウンの、
まさにここ夢タウン、
夢タウンのイベントでも踊ったり、
はい、
あとは佐賀都市民センターの祭りとか
でも出ました。市民センターね。
、はい、
お祭りにも出たり、
はい、
おお、じゃあ、もう卒業だもんね、だってね、
はい、
6年生だから、
はい、
だから来年は中学生になるけど、中学校でもダンスを続ける？
続けます。
おお、じゃあまだまだイベントとかも出るかもしれないね、これからもね。
はい、
いや、ちょっとどこかでそのダンスが見れるのをね、首振りが見れるのを楽しみにしたいと思いつつ、あとちょっと学校の話で一個さ、はい、これ聞いてほしいっていう裏情報を仕入れたんだけど、
はい、
挨拶運動ってやつを佐賀田小学校で、なんで笑ってんの二人とも。挨拶運動やってたらしいじゃないですか。これ取り調べです。ちょっと教えてくださいよ、挨拶運動っていうのは一体何をやってたんですか？
スタンプカードを作ったり、学校内もあって挨拶したりして、まあ学校全体の挨拶を増やそうみたいな。
スタンプカードを作ったってどういうこと？
書いてもうコピーしてもらって、全校生徒分、うん、
全校生徒分
もうこんなんだったよ。
すごい、こんなんって言ってラジオだからこんなんって言ってもわかんないけど辞書2冊分ぐらい、めちゃねブワーッとある紙を作って、それを全校生徒配って、
なんかもうクラスの人数分まとめて
配りに行ったりしました。
すごい。でそのスタンプには何挨拶をしたらスタンプが増えるってことなの？
はい。
挨拶ってのはどう？おはようございますとか、
はい、おはようございますとか言ったらはいスタンプって押してました。
へー。で学校内のみんながいっぱい挨拶するようにっていうことをやりたいなと思ったの、
は
い、
でも運動会の練習があって、うんうん、自然消滅しました。
ちょ待ってよ、負けたの運動会に。
はい、やっぱり忙しかったんで練習が。
あ、そうだよね、もうやることがいっぱいあったらもうちょっと挨拶しとる暇ないわってなるってこと。
はい。で一旦休止しようって思って、うん、休止したらなくなりました。
あれ、それ大人でもよくあるやつだよね。とりあえず一回こっち休もうかって言って休んだらそのままもう誰もやらなくなっちゃうみたいなね。よくないよそれは。だってまだあるんでしょそのスタンプカードは。実在するんでしょ。
わかんない
よ。もうわかんなくなったの。
いや、もうみんなが持ってるかどうかによる、うん、
ちょっと5年に復活させようじゃね。
あ、お願いします。
これ、ね、やっぱ引き継いでいかないといけないからね。
はい、
うちの息子に言っとくよ。
ありがとうございます
、でもこれってそのアイデアは誰かが2人が考えたの？
いや、もう挨拶はもともとやっていこうってことで、休憩時間とか暇だったら挨拶してもらってたんですけど、うん、心がもう全然挨拶してくれない、もう会社を立てるって言い出してそれがスタートです。
会社を立てるって言って、
はい、
もう今その会社も潰れちゃったけどね、
はい、
潰れてない、引き継ぎがあるから大丈夫。いやでもそうやって学校に話をして、そうやってスタンプカード作って活動にしようっていう風になるのがいいよね、
はいはい、
生徒発信で。だってその海田さん発信で挨拶運動ができたってことでしょ、
はい、
めっちゃ面白いじゃないですか。ちょっとそういう意味では前に出る、表現するっていうのは ある意味ね同じことだと思うんでね。いやちょっとつながってる感じしますけど、いいですね。そんな2人、じゃあね、将来興味がある職業仕事とかはありますか？どっちからいく？じゃあ藤井さん。
建築士です。
建築士、これはあつ森の影響かい？
はい、あつ森やっててすごく楽しいので建築士になりたいです。
いいね、夢がありますね。いい家を建てていっぱい動物をじゃあ集めようね。はい、はい、じゃあ海田さん。
美容師です。
おー、美容師、これなんか理由があるんですか？
お父さんとお母さんが美容師なので。
なるほど、
はい、
そこだ、
はい、
どこで美容師やってるんですか？
けん玉公園の隣の茶色いマンション、う
ん、あ、茶色いマンション
茶色いマンションの一番下のラレブっていうところと、うん、コルハ、
ラレブとコルハ、
はい、
なるほど。それを見てて、お父さんお母さんを見ててやりたいなと自分も。
いや、お父さんがやれって
ちょっとお父さん圧力かけすぎじゃないですか。いやでもまあいいですよね、うん、じゃあ今のうちしっかり見とこうね。はい、そうやってお話を聞いてきましたが、チャイムが鳴っちゃいましたということで、今日もたくさん佐方小学校について学べましたでしょうか。佐方小学校の海田さん、藤井さんにお話いっぱい伺いました。楽しかった？
はい、
よかった、ありがとうございました。
ありがとうございました。
初学ラジオ後半戦、続いて登場するのは高校生と中学生がコンビで登場という珍しいパターンです。行ってみましょう。自己紹介をお願いします。
広島県立宮島工業高等学校1年生、宮崎優子です。
そして
廿日市市立廿日市中学校1年生、上村伊勢です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これね、高校生と中学生がっていう、しかも違うね、まあ、もちろん違うに決まってますけど、うん、なかなか珍しいパターンなんですけども、うん、2人には実は大きなつながりがあるんですよね。そう、これが言ってもらっていい？なんで言わないのよ。譲り合ってるね、
うん、
でお願いします、宮崎さん。
はい、私たちはジュニアリーダーズクラブというものに所属しています。
そうなんですよ、知ってますか皆さん、ジュニアリーダーズクラブ、これがどんな活動かっていうのはまだ教えません。 後でゆっくり話を聞きたいと思います。まずはですね、初学ラジオといえばのこのコーナーに行きたいと思います。初学3つの質問。初学から投げかけた3つの質問に、宮島工業学高校の宮崎さん、そして初学中学校の上村さんに答えていただきたいと思います。第1問、面白いと思う授業は、宮崎さん
機械工作です。
上村さん
英語です。
第2問、学校のここが好き、宮崎さん
先生が生徒に親身になって関わってくれるところです。
上村さん
自分の教室と木工室が好きです。
第3問、学校以外で夢中になっていることは、宮崎さん
2.5 次元とゲームです。
上村さん
お母さんと一緒に出かけることです。
終了。はい、さあ3つの質問に答えていただきましたが、深掘りしていきましょう。面白いと思う授業はということで、宮崎さんは機械工作と、
はい、
まあ、宮工ですもんね、
はい、
うん、どんなところが面白いですか。
機械工作という科目は、うん、あの工作機械によって金属材料をどのように加工すればよいのかというのを学ぶ科目なんですけれども、うん、それをする時点でまず金属について知らないといけないんですよね。
確かに。
そこを学んでいくことで、やっぱ日々過ごしていく、今私たちの目の前にもマイクがあったりするんですけど、うん、そのマイクの中身にももちろん金属が使われている。
そうだね。
しかしそれは、まあ、中学とかに習う FE だけではなく、はいはい、ステンレス、はい、アルミ、はい、いろんな金属で成り立っている。そう考えると金属って日常にものすごく密接に関わってるなと思って。
確かに。
とても面白いと思って。
はあ、すごい。それってさ、中学校の時はそんな習わないもんね。
習わないです。
だから工作の機械を作るみたいなことになって、初めて意識して見始めたってこと。
はい、今まではもう全く考えてなかったので。
じゃあ今は街を歩いてたら金属が気になってしょうがないんだ。
そうですね。
これは何の材質なんだろう、はい、みたいな。好きな材質とかあるんですか。
好きな材質、
推し金属は
推し金属は、うん、アルミニウムですかね。
アルミニウムはねやっぱアルミニウムはちょっとクールでいいよね。
アルミニウムはですね、いいですよ、うん、
いいね。ちょっと軽やかな感じもあるしね。
はい、
面白い。すごいね。でもね、そうやって金属とちゃんと向き合うみたいなのも今の学校で学ぶからこその、まあ、一つね、出会いだもんね。
はい、
はあ、なるほどなるほど。じゃあ上村さん聞いてみましょうか。英語ですよね。
はい、
英語のどこが好きなんでしょう。
英語は、うん、まあ、まず第一として先生がすっごいかっこいいんですよね。
わかっこいいんだ。
出た、
うん、すっごいかっこよくて。
すっごいかっこいいんだ。
はい、うん、あともう一つ問題を、穴埋め問題が一番多いんですけど、うんうん、問題を答えられた時に自分の中でどんどんレベルが上がっていることを実感できて、それがとても嬉しいから英語が好きです。
あ、まあでもその穴埋め問題なんとかはもうおまけだよね、絶対ね、うん、その前の理由が全てなんじゃないかって気がするけど、ね、すっごいかっこいいの。どんなかっこよさなんですか。
声が低くて、おうおうおう、背が高い。
あもうやば、男どうもみたいな、いい声してるんですか。
してます。
それで英語とか喋るわけでしょ。
すっごいかっこいいです。
かっこいいよね、羨ましいね。なんで俺が羨ましかったのか分からないけどまあでもそういうのがやっぱモチベーションになったりしますよね、うん、
やります。
ねえ、次英語の授業だ、あの先生に会えるって思ったらちょっとテンション上がるんでしょ。
すっごい嬉しいです目的が
いやでも大事だよね。上丸いい点取ったじゃないかって褒められたらどうするよ。
いや倒れますよ
それはいい点取ってこうね。じゃあね、
はい、
勉強していこう。第2問の学校のここが好き、続いては学校の話ですが、今日は学校がだから2人とも違うので、まずは宮島工業高校の宮崎さんですね。先生が生徒に親身になって関わってくれるということですね。
はい、
うん、先生かっこいい 戸惑ったらダメですよ、戸惑ったらかっこいいって言っとかないと、こういう時は。
でも本当にかっこいいです、うん、あの実習とかの時に教えていただく時とか、うん、もうすごい本当に機械をもう体の一部なんじゃないかっていうぐらいすごい滑らかに動かしてて、お本当にかっこいいなって思って。
ああいうのってさ、自分で動かしてみたら分かるよね、
はい、
いかに難しいかみたいな。
本当にな
んでこの人こんなことできるんだろうっていうのは、うん、そのままイコールかっこいいになるもんね。
はい、
そうですよ。そうなん、かっこいいんですよ、宮古の先生もみんなね、うん、間違いないよね。声も低いし背も高いしね
男性の先生が多いので本
当にそうね、かっこいいですから、うん、じゃあ教える時もしっかりこうちゃんと教えてくれるんだ、
はい、
先生は親身になって教えてくれるっていう。
はい、もう補習も組んでいただけたり、
うん、
もう質問したらもういくらでも教えていただけるのですごい嬉しいです。
そうだよね、だから、まあ、工業高校だから結構さ、今までの中学校では習ってない初めてのことがいっぱいあるわけだもんね、
はい、
でも興味を持って質問したらちゃんと答えてくれるってことだよね。
はい、
それはいいですねやっぱね、うん、そうで、学校のここが好きで、上村さんは自分の教室と木工室と挙げてますね、
はい、
自分の教室っていうのはまあなんとなくねわかるじゃないですか、うん、友達もいてみたいな、
はい、安心する一番いい場所です、
ね、木工室は？
木工室は、ま、木の匂いが、机も床も全部が木なんで、扉開けた瞬間にも木の匂い香りがもう匂ってきて、
なんかわかる気がする発注の木工室って僕発注だったんですけど、
うん、
もしかしたらもうでも絶対僕の頃と変わってる。で僕らの頃もそうでしたよ、木の匂いがすごいしてて、あの感じ
いいですよね
なんかちょっと特別感ありますよね。
ありますね、
うん、それ言ったらでも宮古なんて木の匂いめっちゃしてますよね。
あ、もう木と機械油と鉄の匂いがします
学校中がそういう感じだもんね。
もう学校中がその匂いです。
やばいっすね上村さん宮古行ったら毎日がもうときめきですよ。
もう建築インテリア科に行ったら、うん、もう木工が
毎日が木工ですよね。
そう、もう木工ライフが始まる。
楽しいわ。
もしくは金属に目覚めるパターンもあるしね、
うん、
推しがこうできるアルミニウム推し的な感じもあるからねなるほどね。でもいいです。そして第3問は学校以外で夢中になっていることを聞いたんですが、宮崎さんは 2.5 次元とゲームと、もうちょっと具体的に聞いていいですか、
はい、
2.5 次元とは。
2.5 次元というのは、うん、アニメなどは平面、うんうん、まあ、2次元なんですよね、はい、まあ、それのミュージカルや舞台などって 3D、3次元なんですよ、
うんうんうん、
なので、まあ、舞台俳優さんっていう方、舞台俳優さんの方が特殊なメイクをして、うん、そのキャラクターの顔に近づける、まあ、言ってみればコスプレに近いような感じで、
はいはいはいはい、
その役になりきってミュージカルや演劇をするというものにハマりました、う
ん、ハマりました、
ハマっちゃいました、
具体的にこの作品にハマってるとかありますか。
まずハマるきっかけになった、うん、刀剣乱舞。
はい、出ました、刀剣乱舞、
刀剣乱舞
これですよね最初は。
はい、もう大好きです。
舞台にもハマって
はい、舞台にも。
それ刀剣乱舞はもともと漫画、アニメ漫画、
元はゲームで、
ゲームか、ゲームか、
はい、
ゲームやってたの。
ゲームやってました。
ゲームをやってて、そこから舞台を見るようになったってこと。気になって、
はい、自分が中学生の頃に塾に行ってたんですよね、うん、それが個別指導の塾で、その教えてもらう人が大学生で、うん、刀剣乱舞が好きなんだって言って、はい、で舞台がよくってみたいなこともちょっとも、うん、合間に話してくれて、そこから刀剣乱舞ってなんだろう、ミュージカルってなんだろう、 2.5 次元って何、うん、って思って調べていくと、刀剣乱舞いいじゃん、
あ
もうハマっちゃいました。
見事に個別で教えてもらったわけだ、
うん、はい、
刀剣乱舞を。
そうなんですよ、5科目とともに刀剣乱舞も教えていただきました。6
科目だ、
はい、6科目になりました
で今一番推してるのは、じゃあその中でいるんですか。
います。
誰誰、言っとき。
うん、伊達政宗の愛刀だった食大切り光忠というたちが本当にキャラクターデザインとしてかっこよくって、うんうん、声もかっこよくって、その刀の歴史もかっこよくって、うん、もう大好きです。
もう 届くね、やっぱね好きって思いはやっぱ届くよね、
はい、もう
そう、刀剣乱舞っていうのは刀をその擬人化って人間にしてるっていうキャラクターなんだよね、
はい、
そう、気になった方、あの歴史が好きな人もハマれるし、うん、いろんな角度で面白いんで、
はい、
もうずっと人気だもんね刀剣乱舞ね。
いや、そうなんですよ、
今からでも遅くないですよね。
全然
あの、はい、皆さんも沼にハマってください、
はい、
2025年刀剣乱舞ね、
ぜひとも、
はい、ぜひともです。そして上村さんはお母さんと一緒に出かけるが、
はい、
これはどこに出かけるでしょう。
これはソレイユ。
ソレイユ、おお、ソレイユが一番いい、
はい、
ソレイユ、ね、が好き。
飲食店だったり、うん、服を二人で見に行ったり、
うんうんうんうん、
いろんな店に行って楽しむ
買い物だ、
はい、
買い物やっぱ楽しいよね
最近、うん、楽しいと思うようになって。
おー、あれ、どういうタイミングで変わるんだろうね。うちの子供今小学生だけど、全然買い物付き合うの嫌がるんだよ、うん、すっごいちっちゃい頃はお菓子買ってあげるっつったら来るんだけど、ちょっとしたら買い物行ってきてみたいな感じになって、全然ショッピングとか付き合ってくれなくて、どっかででも変わる。中学校とかなのかな。
洋服とか好きになったりしたら、うん、ハマるんじゃないですか。
あ、ちょっと早く買い物行きたいな、この子のことそう、じゃあそのまあそのつながりじゃないですけど、廿日市もいろんな遊ぶとこありますけど、廿日市市内でじゃあここで遊びたいとかっていう買い物行くとしたらどこ。
いや、まあそれは夢タウンに、
まあ、ここか夢タウン廿日市、
家も近いので。
あ、ここはもう日常として来ちゃう感じだね。
来ちゃいますね。
あ、そうかそうか。宮崎さんどう、廿日市でどっか行くとことかあります、好きな場所とか。
好きな場所、
うん、
うん、上村さんにちょっと比べたら固くなっちゃうかもしれないんですけど、うん、中央市民センターの自習室があるんですよ、
はいはいはいはい、
そこがあの資料の本もあったり、廿日市の歴史っていうちょっと詳しく書いてある本だったり、
はいはいはいはい、
あとフリー Wi-Fi が使えるんですよね。
あ、そうなんだね、
はい、そこがすごい大きくって、
うん、
パソコンも使えたりするので、
うん、
静かですごいいい環境が整備されているので、すごいありがたい
ところです。中央市民センターね、
はい、
じゃあ勉強しに行くって感じ。
そうですね、自分が宮島工業に電車で通学していて、
うん、
あの帰り道にちょっと寄って勉強して帰るっていう感じにもできるので。
へー、そうかそうか。でもまあフリー Wi-Fi があるっていうのはね、
はい、
今時やっぱ大事だよね、うん、そうか。結構だからカフェみたいなところでそういうのがあんまりないみたいよね、廿日市って。ありそうで。
そうです
ね結構広島市内だったらさ、そういうなんかコーヒー飲むとことかちょっとした喫茶店みたいなところで勉強できたりとかする場所あるんだけど、うん、結構廿日市ってなかったりするんだよね。そういうのあって行きたかったりする。
確かにそれもあったらすごい行きたいです、
うん、
でも逆にカフェがあるからこそちょっと気が散っちゃうっていうところもあるかもしれないなって思って、やっぱそこは短所と長所があるなと思います。
なるほどね、うん、いや、いいと思いますが、じゃあ廿日市市内にこんなところがあったら嬉しいなみたいなのもせっかくだから聞かせてもらいたいんですが、上村さんどうでしょう。
はい、私はまあ友達や家族とよく行く映画館が廿日市市内にあったらいいと嬉しいです。
確かにないね、
うん、
ちょっと近いところにはねいくつかあるけど、
ね、
廿日市市内には確かにないよね。
ないですね、
映画館ね。
ちょっと遠くなっちゃうんで。
そう、廿日ラジオに来る学生たちも結構やっぱ上がるね、映画館欲しいっていうのが上がるよね。そうね。宮崎さんはどうですか。
自分は異年齢で交流できる場所があったらいいなと思います、
うん、おー、異年齢で交流できる場所、
すごい、
上の人とかちっちゃい子とかってこと。
そうですね、うん、自分たちが所属しているジュニアリーダーズクラブは、うん、すごいたくさんの年齢層の人と関わることができることで、
うん、
あのすごいそこ魅力なんですけれども、
はいはいはい、
その経験ってすごい学校では得られないんですよ。
確かに。
やっぱり、まあ、先輩といってもまあ2つ上2つ下、
うん、
まあ、先生くらいなんですけど、うんうん、やっぱ異年齢交流ってなると小学校1年生、幼稚園生、保育園生、
うん、
でも上を行ったらその子の保護者の方
と関
わることもできるので、 その経験は本当に唯一無二なので、そういう経験がもう気軽にいろんな方がちょっと時間空いたからそこ行こっかなみたいな、
なるほど、
くらいで行ける場所があったらすごいいいなと思います。
なんならもうおじいちゃんおばあちゃんとかも含めてね、
はい、もう
ずわーっといろんな世代の人が集まれるような場所だよね、うん、
欲しいです
ね。そうか、市民センターなんかある意味そういうとこかもしれないけど、交流って感じじゃないもんね。
交流って感じではないですね。
確かにね、どんな 施設だったらそういうみんな集まるのかな、そういうのって、うん、なんだろうね、
自由に喋れるっていうところが結構大事かなって思うんで、
あ
それを言ったらやっぱり勉強できるカフェとかがあったら、うんうん、そこで交流できるっていうことも付け加えたら
結構、まあ確かにね、もしかしたらそういうとこだったら割と自由にできるかもしれないね、う
ん、楽しめるかもしれない、
うん、へえ、そうかそうか、でもまあそうやってそのいろんな世代の人ってやっぱ話をしたいっていうふうに思うのがやっぱすごい、
うんうん、
こうリーダー感があるわけですけども、なぜリーダー感が芽生えているかっていうのはですね、そうなんですよ、廿日市市ジュニアリーダーズクラブにいたからなんですけど、まだ聞かせないよ、まだ聞かせ、これ聞かせたいんだけど、その前にもう一個どうしても聞かなきゃいけないことがあるんです。初学クエスチョン、佐賀田小学校の海田さんと藤井さんから2人に質問が来ています。最高の勉強方法は何ですか。
うわ
外で聞いてるよ。最高の勉強方法は何ですかということなんですが、
最高の勉強方法、
さあまずはじゃあ中学校1年生上村さん、先輩どうでしょうか、勉強方法、私にとっての最高でいいと思うよ。
あ、
うん、
まあ、人によってそれぞれ変わると思うんですけど、私は何回も問題を解くっていうのが一番大事だと思います。
はい、出ました、何回も問題を解く、1回で終わらせない、
うん、
分かってる問題でも分かんない問題でも何回もやる、
はい、
何回もやったら覚える、
あ、テストでも点取れますよ。
そうだね。やっぱこう地道が一番実は近道なんだよね、
うんう
ん、はい、何回もやる、分かりましたか、はい、じゃあ最高の勉強法、続いては宮島工業高校の宮崎さん、お願いします。
はい、自分が思う最高の勉強法はとにかく喋る、話すっていうところがいいかなと思います。
それはその自分が勉強してる問題とか答えとかを声に出すってこと。
はい、自分が勉強し、あの資格の勉強したりするときもなんですけど、問題文とその答えとその答えだと思った理由を全て読み上げるんですよ。
面白い、
はい、うん、なのでなんかもうなんか設問1、なんとか森部電工のなんとかはなんとかである、丸、その理由はなんとかだからです、答えは×だったみたいな感じで思いながらなんでとか思いながら、
うん、
でそのまあ解説ももちろんついてるんで、
うん、
その解説として、あ、こうだったんだと思ってその解説も読み上げて、
うん、
だったんだって思い、
すごい、でも、はい、これ結構理にかなってるとこあると思うんだけど、うん、やっぱ自分の声を耳からもう摂取すると、うん、より脳に溜まりやすいみたいな聞いたことあるよ、
うん、
だからいいんじゃないですか、
はい、
声に出す、
う
ん、
そう、そしてとにかく喋る、
そう、とにかく喋ってとにかく何回も読む、
そう、そして分からなかったらもう先生に聞きに行く一番いい、
そう、はい、先生に頼りましょうということで、はい、続いてはこちらのコーナーです。初学のすすめ、テーマは廿日市市ジュニアリーダーズクラブ。いや、やってきました。改めましてね、ここからはなんかちょこちょこちょこちょこ出てます、やっと聞きます。廿日市市ジュニアリーダーズクラブについてのお話を聞きたいと思います。2人は所属してるんだよね。
はい、
はい、ということで、これ何なんでしょうか、廿日市市ジュニアリーダーズクラブと
ジュニアリーダージュニアリーダーズクラブっていうのは、うん、
はい、
地域のお兄さんお姉さんとして、ま、地域の中で活動する中高生ボランティアです。
あ、ボランティアなんだね。
はい、
で中高生が、ま、メインだよね。
そうですね。
でボランティアの内容としてはどんなことをやるんですか。
子ども会の中でレクリエーションを行ったり、うん、定例会というのがあって、うん、まあ、全国とかでも活動したりして、
はいはいはいはい
まあ大きいところもあったり。
なるほど。あ、じゃあこれ廿日市は一応廿日市ってついてるけど、他にもたくさんあるってこと
です
か。ジュニアリーダーズクラブ自体は。でレクリエーション、子ども会でね、どんな レクリエーションするの。
もういろいろ、みんなが知ってる中だったら、うん、文字狩りとか、
うん、何何、猛獣狩り、
はい、猛獣狩りに行こうよ、猛獣狩りに行こうよ、
聞いたことある、
はい、
猛獣狩りに行こうよってやつだ、
はい、
動物が集まってくるやつだ。
そうです、
それ集まれ動物の森か、
はい、
猛獣狩りね、はいはいはいはい、じゃあそういうちょっとゲームみたいなことをやるってことだ。
そうですね。
うん、でそれを、そのやり方とかをみんなでなんか、ま、なんか教えてもらったり学んだりするってこと？そのボランティア活動としては。
そうですね、うん、ジュニアリーダーになることで、うんうん、まあ、リーダーシップだったりコミュニケーションを取ることも増えてきます、
うんうん、なるほど。リーダーになるためのいろんなことを教えてもらえる、まあ、場所というかなんですね、
はい、
うん、え、2人はさ、どういうきっかけでこのジュニアリーダーズクラブに関わることになったんでしょう？宮崎さんどうですか？
私は去年から、うん、活動して始めたんですけど、うん、入ったきっかけはあの研修会っていうのが一泊二日だったりしてあって、うんうんうん、それに参加したんですけど、うん、その時の内容がまあ楽しくって、
はいはい、
もう内容も面白いし、うん、その人たちも面白くって、
うんうんうんうん、
入ってみたいなって思ったんですよ。でそれでいつの間にやらなんかジュニアになっていつの間にか1年が経ってて、
うん、
自分でもちょっと驚いてます。
なんか気がついたら、はい、もう入ってましたみたいな。
そうですよ、なんか、うん、研修会が楽しくってジュニアに入った、うん、気づいたら1年が経っていた、いろんな力がついていたみたいな。
おお、一番いいやつじゃないですか、はい、楽しんでるうちに力がつくっていうね、うん、え、上村さんはどういう、同じ？
私は一昨年ぐらいに、うん、まあ、初めてこの場に立ち会って、
はいはい、
レクリエーションを一個だけキャッチっていう遊びを教えてもらったんですけど、
うん、
まあ、レクっていうのが楽しくって、
はいはい、
まあ、リーダーシップを取ることも学べる、うん、そして異年齢の人とも関われる、うん、いろんないいところがあるジュニアリーダーに、まあ、入ること、
やってみたいなと思って。
はい、
だって2年前って言ったら5年生だよね。小学校だよね、中1だからそのぐらいでしょ、小学生の時でしょ、その時にそういうので感じたんだ、すごいよね、うん、めっちゃいいじゃないですか。そうかそうか。でそうやって、まあ、2人はじゃあこのジュニアリーダーズクラブに関わっていろんなレクを教えてもらって、他にどんなことを教えてもらうの？リーダーになるための例えばこういうことやりますとかあるの？
KYT という、危険予測。
KYT、
はい、はい、
危険予定違うね。どういう、何の略なんだろう。
危険予知トレーニング、う
ん、危険予知トレーニング、ごめんなさい。え、これどんなことをやるんです？危険予知トレーニングっていうのは、
まあ、その場所にいるときに、うん、ここが危ない、
うん、
あそこが危ない、
なるほど、
予測をして、うん、注意をしておく。
あ、小さい子とかもいたりするから、はい、この辺は危ない場所だなみたいなものを先にこう察しておくんだ。
そうですね、
ちょっと落ちてきそうなものを避けとくとか、うん、はい、あっちの方に行ったらちょっと段差があるから気をつけようとか、
うん、
はあ、そういうのを意識してちゃんとこう見ておくことによって注意できるってことだ、うん、
はい、
はあ、すごいすごい。そういうことを今のうちからやっぱ学べるってめっちゃいいよね、
うん、
しかも世代間交流もできるって話してたじゃないですか、
はい、
じゃあ結構先輩たちもたくさんいる感じなんですか？
いますね、
うん、
いる、
います。
かっこいい、
かっこいいです。すごくかっこいいです。
あー、すごくかっこいいって言われた先輩、外見て言ってますけど、はい、あちらにいらっしゃる方ですね。
あのガラス一枚挟んでね、
あのニット帽の、
そうそうそう、手振ってくれて
るんです。すごくかっこいい、
すごくかっこいいです、
はい、おー、やっぱそういう人がいと話ができるっていうのも一個大きな魅力なのかな、
うん、
はい、え、先輩は何、大学生とかなのかな？
はい、
大学生なんだよね。だから大学生がいて高校生がいて中学生がいてみたいな、そういうこう関係性ってことですよね、
はい、
めっちゃ面白いじゃないですかね、でそういうね、まあ、ジュニアリーダーズクラブじゃあ入ってみたい、僕も一緒に活動してみたい、私もみたいな人はどういうふうにすればいいんでしょう？
まずは、うん、まあ、小中学校に、うん、まあ、配られる研修会のお知らせっていうのがあって、
はいはいはい、
そのチラシを学校に配ってもらうんですけれども、うんうん、それに、申し込んでもらってちょっと研修会に来てもらって、
うん、
その時に入りたいって思ったら伝えてもらったら入れます。
バッチリ私に伝えてもらったらバッチリみたいな、
はい、
そうかそうか。じゃあまずは研修会に参加するのが一番手っ取り早い方法かなと、
うん、そうですね、うん、
インスタとかそういうのやってるのかな？
インスタグラムやってます。
やってる。じゃあ廿日市市ジュニアリーダーズクラブで探してもらえばインスタもチェックできますね。
はい、
はい、ありました。いろいろ魅力的なことがよく届きましたけども、じゃあそんな2人、最後にせっかくなんでこれからどんな大人になりたいかって話も聞いていいでしょうか？じゃあ上村さんからいいですか？
はい、 私は大人になったら誰からも信頼されるような頼れる人になっていたいと思います。
着々とそこに向かってると思うよこの落ち着きっぷりったらやすごいよね、うん、
中学生とは思えない
中学生とは思えないよねって
初めてだけ
ドキドキして嘘全然そんな感じしません
か全然見えないそんな
に、宮崎さんはどんな大人になりたい？
自分は自立して社会の役に立てるような大人になって、うん、誰かの憧れの存在になりたいです。
憧れの存在か、
はい、うん、
多分それは周りにきっと憧れる人がいるからなんじゃない？
はい、もうたくさんいて、うん、もうジュニアでもジュニアリーダーズクラブでももちろん憧れの人はたくさんいますし、うん、高校でも、まあ、資格試験の補習で一緒になった先輩とか、まあ、教えていただく先生方とか、うん、もう本当にみんな上に自分よりも本当に技術も経験も何でも上にいる人ばっかりがいるので、もう早く追いつきたいなと思って、そしていつかは追い抜きたいなと思って。
そう、素晴らしい、本当そうだと思います、うん、周りにいる人のすごいいいところをちゃんと見つけて、しかもそれを超えるぞぐらいの気持ちでいるって、うん、すごく大人になることにとって大切なことなんじゃないかなと思うんで、うん、じゃあ2人がまたね大きくなって帰ってきてくれるのを楽しみにしておりますよ本当に、
はい、
初学ラジオなんかあれですよね、宮崎さん初学ラジオ聞いてくれてんだよね。
はい、聞いてます。
ドキドキしますか？やっぱ本番出ましたよ。
いや本当に本当にあえて、うん、はぁと思って声にならない叫びが出てました。
いや嬉しい。初学ラジオ知ってると思うけど何回も出れるから、まだ1年生だし2人、うん、また遊びに来てください。
はい、何回でも出ます。
行きます。
はい、待っております。宮島工業高校の宮崎さん、そして初開地中学校の上村さん、今日はいろんな話いっぱい伺いました。じゃあ最後は3人で行きましょうか。せーの、
初学ラジオ。